Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今回は現地リポーターを務める社会福祉法人グロー法人企画事業部次長、長いですね肩書きが、田畑和江さんとともにアール・ブリュットについて語ります。田畑さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めて、このグローではですね、いつも現地リポーターを務めていただいているわけなんですけども、今日はスタジオにお越しいただいて、話をしていくんですが、そもそも田畑和江さん、どういった経歴を、持ってらっしゃるかということを僕の方からまずちょっと説明したいなと思います。岩手県生まれ、社会福祉法人グロー法人企画事業部次長、2009年滋賀県社会福祉事業団、現在のグローですねに入職をされました。法人企画事業部でアール・ブリュットジャポネ店の日本側事務局やノーマの事業などを担当されています。そして前職は岩手県内の知的障害者入所施設の生活支援をされてました。このあたりはね、後で、たくさん聞きたいなと思いますが、その中で知的障害のある、彼彼女らが生み出す作品に出会い、その面白さに惹かれる。2004年に安佐の園での、ヘライに高則さんの日記に出会い、その後5年間をヘライさんと共に各種展覧会や取材を体験されました。まあですね、細間博光さん、ゲストにも、お越しいただいてまして、この岩手県のヘライさんという作家の、作品のお話をしてきたんですけども、まずその岩手に行った時に知的障害のある方のその生活支援員をしていたっていうのは、どういうふうなお仕事をしてて、そこでどういうふうにヘライさんと出会ったのかというところからまずちょっとお話ししていただきたいと思いますが、
はい、はい、どういう仕事をしていたかというと、最後にいたのはこの安佐の園という施設なんですけれども、前に所属していた社会福祉法人もたくさんの施設を持っていたので、とはいえその知的障害のある方の入所施設が、たくさんあって、そこをこう何年かおきに移動していて、で具体的に何をしていたかというと、入所施設ですので、日中 の彼らが活動する場での支援、手芸家みたいなところにいたこともありますし、あとはこう外の仕事を受託して卵パックを詰めるとか、ペットボトルを潰すみたいな作業に携わったこともありますし、あとはその生活の場面での支援っていうこともしていました。
なるほど、なるほど。はい、実際この今名前が挙がっているヘライ高則さんに、の作品というか、その日記っていうのを見出すっていう、そういうどういう経緯があったんでしょうか。
ですね、どっから話したらいいのかって思うんですけれども、
かなり膨大なね、
話になりそうですね。そうですね、それを簡潔に言うと、一番最初に採用されて配属された先の施設でも、その知的障害のある人たちが、そこではもう造形活動はなかったんですけれども、そこの場でも何らかの作品が生まれてたんですよ。で、
それは造形活動がなくても作品が生まれるんですね。
余暇時間っていう間に編み物をして、すごくユニークな人形ができていたりとか、独自のルールで、塗り絵に貼り絵をしていたりとか、そういう作品を目にしていて、お、面白いなとは思ってたけども、もうその瞬間で終わっていた。あとは同僚と話すということで終わってたんですけども、その後移動した施設で、岩手の中に岩手キララアート協会という任意団体がありまして、そこが、知的障害のある方中心とした障害のある方のこのアート活動みたいなことをサポートしますっていう団体で、大きくは年に1回の公募展をしてたんですけども、そういう団体があるっていうことを知って、で、すごく面白いことやっているからということで参加、 したことによって、前まではその施設で見た面白い作品も面白いねで終わってたのが、うん、それを次の段階こう表に出すっていうことができたり、あとはその福祉の関係者だけじゃなくて、いろんな美術の関係者というか、今で言うと野間のアートディレクターの畑芳子さんが来て、
はい、
この作品の面白さみたいなことを言葉にしているのを聞いて、あ、こういう言い方があるんだみたいなことでどんどんハマっていっている中で、
はい、
一時期法人の本部みたいなところに配属されていたんですけれども、はいはい、そこにいる中で、はい、そのヘライさんの噂を聞いたんです。
なんか面白いことをやってる人がいるみたいなことですか。うん、と、
でもなかなかその本人がその作品をこう人に貸すっていうことを、はい、表に出すっていうことをこう了解してくれないので表には出ないんだっていう話を聞いて、単純にその話を聞いてまず見たいと思ったのと、
はいはい、
あとは若かったので、はい、何らかの形でそれはこう外に出す方法ってあるんじゃないかと、うん、ご本人に了解いただいてね、うん、あるんじゃないかって思って、うん、移動希望を毎年1回出せるんですけども、
はい、
安田の園に行きたいって書いたらそれがうまいこと通りまして、はい、それでヘライさんに出会ったと。
なるほど。
いう感じです。はい、長いね。
いえいえいえ。今先ほど若かったのでって言ったところがちょっと引っかかりましたけど、もうそんな、今もね、全然そんなタワさん、バリバリ活躍されてると思うんですが、はい、まあ、その、ヘライタカノリさんと、まあそういう形で、うん、まあ実際そのタワさんが、
はい、
まあ、まあ転属された、配置された場所で、まあ生活をされてて、で、実際その作品を、まあ見たわけですよね。うん
うん、はい、見ました。
それは、今、日記というような、うん、作品なんですが、
はい、
まあちょっと少し簡単にそのどういう作品かっていうことを、まあ、これまでグローを聞いてる方もおられるかもしれないですけど、
はい、
少しおさらいで教えていただいていいですか。
は
い、
まあ、一見すると紙の束ですよね。
はい、
でそれが何でしょう、パッと見には、まあ、一枚一枚重なって綴り紐で綴られている紙の束なんですけれども、はい、パッと見るといろんなところが塗りつぶされているのでモザイク画みたいに評す人もいるんですけれども、はい、実はこう日記の体裁を取った、表には日付と天気と気温と自分の名前が書いてあって、
はい、
裏には、まあ、今日はラジオ体操をやりましたっていう文章から始まって文章が書かれていると、
はい、
書いた後にこうヘライさん独自のルールでいろんなこうスペース同士をつなげて塗りつぶすっていうことがされているので、うん、最終その円みたいになってるけれども元は日記だという、はい、
まあ、実際それがまあ日記っていう作品として、うん、で、まあ、田畑さんがそのまあ発見するというか、そういう噂を書きつけてですね、
はい、
こう言って、で、それがまあ実際その先ほど言ったようなキララアート展のような場所に出ていく、う
ん、はい、
で、そして福祉施設の中だけじゃなくて、うん、社会にというか、
う
ん、広くいろんな方々に、うん、まあ、美術作品として知られていくっていう過程に、うん、実際立ち会われていくとどういうこう気分だったのかなっていうのは、
はい、まあ、展覧会をきっかけにいろんな取材が入ってくるようになって、はいはい、そういったこう初めてのことでなかなか見通しが立たないことにすごく不安を覚える、うん、
はい、
特性を持っている、はい、まあ、自閉症の男性ということもあって、はい、でその新しく経験することをどう伝えていこうかっていう、うんうん、ことに、まあ、奔走して、まあ、何回か失敗もしましたけれどもやって、でその先にあったのは、まあ、ご本人が変わったというよりかは私たちがヘライさんに向ける眼差しとかと家族がヘライさんに向ける眼差しが変わっていったっていうのはすごく最後のゴールの気持ちとしては、
はいはいはい、
一見ねヘライさんが変わったように思ったんです、うん、すごく前にはなかったコミュニケーションというか、はい、寄ってきて、うん、まあ、なかったコミュニケーションというと、まあ、自分が髪切ったことを PR してきて、うん、
はい、
かっこいいねって言われて喜ぶみたいなね、うん、そんな前はなかったことが起きてきて、あ、なんかヘライさんが変わったのかなって一瞬は思ったけども、そうではなくて、きっと自分たち、相対する側の自分たちが変わったから、ヘライさんも、なんかこう、それに乗ってというか、影響されて変わったように見えたんだろうなと思いました。
今、その福祉施設の職員として、うん、はい、そういう展覧会に出す、
はい、
うん、その作家さんというか、うん、福祉施設の職員の立場から言うと、まあ、利用者さんというか、の方の作品出すっていうのは、
はい
はい、うん、福祉という支援の行為にとってみては、うん、そどういうふうな意味というか、う
ん
う
ん、そのヘライさんの行動は別に造形活動の時間に作っているわけでもなく、
うんうんうんうん、
ご本人の空き時間に作っているものを世に出していくっていうのはストレートな福祉の支援ではないですよね、はい、お風呂に入るのを支援するとか、はい、ご飯 をね、食べる時のこう支援をするとか、うん、あとはこう社会に参加していく、例えばあの外出するとか、何か地域の行事に参加するを支援するは、あのすごくストレートな福祉の支援なんですけども、うん、そうじゃない中で、うん、でもあの何でしょう、その彼がその社会につながる、うん、あ、さっきその造形活動をやってるアトリエではそういう位置づけと言いましたけども、そうじゃないところでもそのご本人が生み出したその表現物というか作品は、はい、本人が社会とつながるすごい重要なツールだと思ったの で、うん、であの福祉施設の中ではご本人を支援するときに個別支援計画というものを作るんですけれども、はいはい、そこの中に入れたらもうこれ支援となるだろうと思って、すごい言葉をなんとかこう、はい、見出してというか考えて、ヘラさんの場合は私も個別ちょうど担当していたということもあったので、うん、個別支援計画の中にそのアートを世に出していくということや、うん、その情報を提供したり機会を提供するということも組み込んで、うん、最後の方はしてました。
まあそう考えると、その支援の中にそういうふうにまあある種まあ編み出していくというおっしゃいましたけども、入れていく中で、なんというかそのヘライさんであったりとか、そのまあ支援される側っていうふうに なっている立場の方のとの出会い方がまず変わっていきますよね。そのことだと。
そうですね。
まあ、そういうふうにまあ全く違うその障害があるとかっていうふうなことだけじゃない出会い直しであったりとかいうふうなことを通じて、その田畑さん、福祉施設の職員としての田畑さん自身もなんかこう、その後まあ滋賀県に来たりとかされるわけですけども、どういうふうにこう自分の中で福祉に対する考え方であったりとか、何かこう自分が変わっていくっていう感覚はありますか？
福祉に対する考え方というよりかは、なんか自分の生き方というか自分が変わった感じはありまして、それは、まあ、この福祉の仕事にたまたまついたというか縁があってついたんですけれども、それが大きい出来事で、福祉って結局その方の人生の一時期をこう並走するというか横にいて、まあ、寄り添っている場合もあれば、必要なところでこうサポートというか支える部分もあればって、その人の人生に関わっていくわけですよね。で、そうやっていろんな人の人生を見ていくと、あ、なんか本当にいろんな人生ってあるんだなって、まあ当たり前なんだけども、それをすごく実感するというか、で、それを見ていくと、まあそれまで割と多分自分は、まあ今もそうだと思うんですけど、真面目だし、割とちゃんとした感じだったし、はいはい、で、そのちゃんとするがために、割とこう、人と距離を取るというか、うん、一定のラインを引くことで、うん、そのちゃんとさを保ってたみたいなのがある中で、はい、そうやって、福祉の支援を通して出会う、ご本人もそうだし、ご家族もそうだし、いろんな面を見せてもらうと、よりなんかその人が、他人事じゃなくなるというか、その人を味わえるっていう感じが自分の中に湧いて、はい、そうだとしたら自分も他の人に自分をもっとこう開いて見てもらうことで自分を味わってもらえるんじゃないかなっていうふうになったというのがまず福祉の仕事で、はいはい、さらにこのアルブリュットという作品に、はい、を生み出す彼らのこう表現に出会ったり、それをこう発表していくっていう過程に出会う中で、その思いがすごくこう強化されたっていう。うんうんうん、
はい、
だってなんか、もうあなたの中にこんな世界があったのみたいなことを目に見える形で見せてもらえるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
ま、もう本当に多様性ってこのこと、はい、みたいなことで、うんうん、まあ、言うとすごく人に心を開くようになった、はい、イコールというか、うん、なんでしょうね。前だったら、はい、まあ割とお酒が好きでよく飲むんですけれども、はいはい、いくら飲んでも多分酔わなかったんですよ。
まあ自制をしているどっか自分で。
プラスその人との距離を置くために保たないとみたいなすごく気遣いがあったんですけども、はいはい、今もう初対面の人と飲んでも一気に記憶飛ぶぐらい、なんかすごいオープンな感じになりますね。
そ
うですね、はいはい、
そこまで行ってしまって。
行きましたし、あとは、うん、まあその、お酒飲んだ話の延長上で言うと、はい、何でしょう、アルブルットって割とこうご本人の赴くままに生み出されてるものとか、うん、はい、何か自分の中に湧き上がったものを突き詰めていってるものって多いじゃないですか、はい、なんかそれがこう自分の中にも出てきた部分があって、割とこう何だろう、道路の際というかを、うんうん、お酒飲むと歩きたくなる自分がいて、前だったらきっとそんな危ないから真ん中歩こうって歩いてたんでしょうけど、うん、それをちょっと際 めてみようと、せっかく自分の体が端っこを歩きたいと言っているんだから、はい、それに従ってみようみたいなことをチャレンジして、まあ、お酒も入っているので2回ぐらい田んぼに落ちましたけども、はい、なるほど、そんなこともできるようになりました。
なんでしょうね、自分、うん、まあその表現っていう言葉ともつながると思いますけども、うん、はい、自分の中のその表現をする、そう、表現って別に絵を描くとかだけじゃなくて、ね、うん、自分を表すっていう時に、うん、はい、まあ、ある種のリミッターがかかるところっていうのに対して、うん、はい、ちょっと何か乗り越えていくみたいなことの、まあ、勇気というか、そういうふうなものをアルブルット的なるものから、こう、エキスとしてもらってみたいなことですよね、今の話は。
もらってると思いますね。
その中で、今、まあ、滋賀県で、そのボーダレスアートミュージアムのま、まあ、今年ですね、10周年をまあ、迎え、そしてまあ、この社会福祉法人グローという、ところもまあ合併をね、二つの法人が合併して、まあ、グローっていう、そうですね、新たな法人になったっていうことなんですが、はい、まあ、ちょっと時間が最後になりますけども、はい、その、まあ、今後、まあ、このノマ10年、そして、法人の合併っていうところに向けて、うん、まあ、田橋さんが目指したい、何かこう、目指していきたいなと思っていることについて、少し、はい、最後にお話しいただけたらと。
はい、わかりました。はい、まあ、浅田さんがおっしゃってくださったように、この、今年の4月に2つの社会福祉法人が1つになって、はい、社会福祉法人グローとなって、さらにこう、何でしょう、福祉サービスの種類の幅、まあ、職員の側から見たら職種の幅も広がっていったんですけれども、今後ですね、野間は、まあ、これからも運営していくんですが、はい、社会福祉法人ならではみたいなところをもっと出していけたらいいなと逆にね、うん、思ったりします、
はいはい、
で、ずっと野間はボーダレスアートっていうことを、はい、コンセプトにして、その軸となってたのは現代アーティストと障害のあるアーティストの作品をこう並列的に一つのテーマに基づいて展示するっていうことで取り組んできた10年でしたけども、はい、まあ、新たなボーダレスっていう意味、うん、をこう次模索していく必要があるだろうなと、はい、うん、でその中において社会福祉法人っていうことを考えると、はいはい、うん、いろんな現場があるんですね、うん、
はい、
障害のある方のこう就職を後押しするような事業所もあれば、うんうん、はい、あと特別養護老人ホームもあったりして、はい、でその中では、まあ、認知症の方へのケアをしていたり、うん、あとは看取りみたいなことにも取り組んでいる施設もあるんです、はい、うん、でその中においての、ま、を持っている法人でも、野間がある法人なので、うん、はい、そこに野間がどう機能していけるか、うんうんうん、例えば認知症の方が楽しめるプログラムを、うん、まあ、今ね、認知症800万人時代とかって言われてる中で、はいはいはい、そういう方々に提供できるプログラムを考えていけないかなと思うのが、うんうん、まあ、一つありますけれども、はい、もう一つは野間がすごい親しみやすい場所として、地道に愛されていく場所になったらいいなと思ったときに、はい、うん、どうしたらできるだろうと思うと、まあ、そこも社会福祉法人らしさを出したらいいんだろうなと、はい、福祉って結局、まあ、すごく人間臭さが特徴でもあると思うんですけれども、はい、前にその野間って言った時に何が思い浮かぶかって言ったら、うん、まあ、建物だったり、
はい、
まだ見ぬ、なんかわかんないけど、お高く泊まった人が野間ですけど何か、うん、みたいな印象があるって言われたんですけれども、はい、そうじゃなくて野間って言った時に、まあ、例えば、まあ、私でもいいし、はい、学芸員もいますし、はい、いろんな立場の、会館業務のに当たってるスタッフもいますけども、はい、その人がセットで浮かぶような場所になっていったらいいなって思います、
はいはいはい、どうもありがとうございました、田畑和恵さんを迎えて、グローをお送りしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。現地リポーターを務めている田畑和恵さんのお話、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。